小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は妊娠・授乳期の母体栄養の重要性について、産婦人科立出針佐藤病院院長佐藤雄一さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆様こんばんは。本日は妊娠・授乳期における母体栄養の重要性についてお話しいたします。この時期の栄養摂取は母体の健康維持のみならず、胎児及び授乳の乳児の発育や将来的な健康にも大きな影響を及ぼします。本講演では、その科学的根拠及び具体的な栄養管理のポイントについて解説いたします。まず、妊娠及び授乳期の女性にとって食生活の重要性が一層高まる理由について述べます。妊娠期には、胎児の成長に必要な栄養素が母体から供給されるため、栄養不足は母体及び胎児双方に悪影響を及ぼします。さらに、近年の研究では、胎児期及び乳児期の栄養状態が、成人期の生活習慣病リスクと関連することが示されています。これは、ドーハット、デベロップメンタルオリジンズ・オブ・ヘルス・アンド・ディジーズの概念に基づくものであり、妊娠期や授乳期の適切な栄養管理が、将来の健康維持に極めて重要であることを示唆しております。妊娠後期には出産及び授乳に向けた母体の準備が本格化し、エネルギー及び特定の栄養素の需要が増加します。妊娠期の栄養管理。妊娠期の栄養管理は母体の健康維持だけでなく、胎児の正常な発育や将来的な健康にも大きな影響を与えます。妊娠中は胎児の成長と母体の代謝変化により、必要とされる栄養素の量が増加します。そのため、バランスの取れた食事を心がけることが極めて重要です。まず、妊娠期に特に意識すべき栄養素の一つが葉酸です。葉酸は、胎児の神経管閉鎖障害、無脳症や二分脊椎などのリスクを低減することが科学的に示されており、厚生労働省では、妊娠を計画する女性に対し、通常の食事に加え、1日400マイクログラムの葉酸をサプリメントで摂取することを推奨しております。葉酸は DNA 合成や細胞分裂にも不可欠な栄養素であり、特に妊娠初期の胎児発育に重要な役割を果たします。ほうれん草やブロッコリー、枝豆、納豆、レバーなどに多く含まれますが、加熱による損失が大きいため、サプリメントの併用が望ましいとされています。鉄分の適切な摂取も妊娠期には不可欠です。妊娠中は循環血液量が増加し、胎児や胎盤への鉄の供給が必要となるため、鉄の需要が大幅に高まります。鉄分が不足すると妊娠貧血を引き起こし、母体の倦怠感や動悸、息切れなどの症状を引き起こすだけでなく、胎児の発育遅延や早産、低出生体重時のリスクが増加します。鉄には動物性食品に含まれるレバー、赤身肉、魚などのヘム鉄と、ほうれん草、大豆製品、ひじきなどの植物食品に含まれる非ヘム鉄があり、ヘム鉄の方が吸収率が高い特徴があります。非ヘム鉄の吸収率を高めるためには、ビタミン C を多く含む柑橘類やピーマン、ジャガイモなどと一緒に摂取すると良いでしょう。カルシウムは胎児の骨や歯の形成に不可欠な栄養素であり、母体の骨密度維持にも重要な役割を果たします。妊娠期にカルシウムの摂取が不足すると、胎児へのカルシウム供給のために母体の骨からカルシウムが動員されるため、母体の骨密度低下や将来の骨粗鬆症のリスクが高まります。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜などが カルシウムの豊富な供給源となります。また、カルシウムの吸収を助けるビタミン D も同時に摂取することが重要です。ビタミン D は、カルシウムの吸収を促進し、骨代謝において不可欠な役割を果たします。妊娠期にビタミン D が不足すると、胎児の骨や歯の発育不全、低出生体重、さらには妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスク増加が指摘されています。ビタミン D は、鮭、サバ、イワシなどの魚類や卵黄、また、ビタミン D 強化食品などに含まれていますが、日光浴による体内合成も大切です。妊娠中の過度な紫外線暴露は避けるべきですが、適度な日光浴を心がけることが推奨されています。タンパク質は、胎児の筋肉や臓器の形成に必要であり、妊娠期には摂取量を増やすことが求められます。妊娠中期以降は、通常より1日あたり10から15グラムタンパク質を多く摂取することが推奨されています。タンパク質は肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などに多く含まれますが、脂質の過剰摂取を避けるために、脂肪分の少ない部位を選ぶことが望ましいです。授乳期の栄養管理。授乳期の母体の栄養管理は、母乳の生産に伴い、エネルギー及び栄養素の需要が増加し、適切な食生活が乳児の健やかな成長に直結する重要な要素です。母乳を生成するためには、通常より1日あたり約350から500キロカロリーの追加エネルギーが必要とされており、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを考慮しながら、適切な食事をとることが求められます。授乳期に特に重要な栄養素として DHA、ドコサヘキサエン酸が挙げられます。DHA は乳児の神経系や視覚機能の発達に不可欠な栄養素であり、サバ、イワシ、サンマなどの青魚に豊富に含まれています。しかし、マグロやキンメダイなどの大型魚は水銀含有量が高いため、摂取頻度には注意が必要です。鉄分もまた重要であり、出産時の出血により、鉄の貯蔵量が減少するため、授乳期には1日プラス 2.5 ミリグラムの鉄分摂取が推奨されています。また、カルシウムの摂取も不可欠です。授乳中は、母乳を通じてカルシウムが排出されるため、1日650ミリグラムのカルシウム摂取が推奨されています。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚、緑黄色野菜、大豆製品を意識的に摂取することが求められます。控えるべき食品と水分摂取。一方で、摂取を控えるべき食品もあります。コーヒー、紅茶、エナジードリンクなどのカフェインは、胎盤を通じて胎児に影響を及ぼすため、過剰摂取は避け、1日200ミリグラム以下に抑えることが望ましいとされています。アルコールは、胎児及び乳児の発育に悪影響を及ぼす可能性があるため、完全に避けるべきです。また、生肉や非加熱の魚介類、ナチュラルチーズなどは食中毒のリスクを伴うため、十分に加熱した食品を選ぶことが重要です。さらに、水分補給も不可欠です。水分は、羊水の維持や血液循環、消化機能の促進に寄与します。特に妊娠後期では、血液量の増加や尿量の増加により脱水になりやすいため、こまめな水分補給が必要です。1日2リットル程度を目安に、水やノンカフェインの飲料を意識的に摂取しましょう。授乳期には、母乳を通じて水分が失われるため、十分な水分摂取が必要です。水分不足は、便秘、頭痛、めまい、血圧の変動、脱水症状などを引き起こす可能性があり、母乳の分泌量の減少にもつながります。そのため、こまめに水分摂取し、カフェインレスの飲料や経口補水液などを適宜活用することが推奨されます。妊娠前の栄養管理。ここまで妊娠授乳期の栄養についてお話ししてきましたが、実は妊娠する前の段階から栄養管理も非常に重要です。現在、日本ではスリム志向が強まり、若い女性の間で 低栄養や痩せすぎが問題となっています。BMI が18.5未満の痩せ型の女性は、低出生体重時を出産するリスクが高いことが分かっており、日本の平均出生体重は親世代から180から190グラムも減少しています。朝食の欠食や低エネルギー摂取が続くと、葉酸や鉄分の摂取が不足しがちになり、妊娠期に必要な栄養が不足してしまいます。そこで、妊娠前から健康な体づくりを行うことがとても大切になります。まず、BMI を18.5から25の範囲に保ち、適切な体重を維持することが重要です。妊娠中の体重増加は、母体の健康と赤ちゃんの成長に直結し、例えば BMI が低い女性の場合、妊娠中に12から15キログラムの体重増加が推奨されています。また、妊娠前から主食、主菜、副菜をバランスよく組み合わせた食事を心がけ、葉酸、鉄、カルシウムを意識的に摂取することが必要です。さらに、無理なダイエットは避け、適度な運動を取り入れることも推奨されます。運動不足は筋力の低下を招き、妊娠や出産の際のリスクを高めることが指摘されています。ウォーキングや軽いストレッチなどを日常的に行い、健康的な体を維持することが望まれます。長期的な健康への影響。ドーハッドの研究では、胎児期や乳児期の栄養不足が、成人期の慢性疾患の発症リスクを高めることが指摘されています。特に低出生体重時は、成人後に心血管疾患、糖尿病、肥満のリスクが高くなることが分かっております。これは胎児期の栄養環境が遺伝子発現に影響を及ぼし、生涯にわたる代謝調節に関与するためです。そのため、妊娠・授乳期の適切な栄養管理は、単に母子の健康を守るだけでなく、次世代の健康基盤を築く重要な役割を果たします。まとめ、妊娠・授乳期における栄養管理を無理なく実践するためには、家族や周囲のサポートを積極的に活用し、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが望まれます。日々の意識的な取り組みが長期的な健康維持につながるため、適切な栄養管理を実践し、健やかな母子の未来を築いていきましょう。ご清聴ありがとうございました。
妊娠・授乳期の母体栄養の重要性について、お話は産婦人科立出針佐藤病院院長佐藤雄一さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。